私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。現在私たちは権限、主の権限という季節を過ごしています。主イエスが神の子としてどのように現れたのか、マルコの表現を用いるならば、神の子イエス・キリストの福音はどのようにもたらされたのか、これらについて御言葉に聞き、イエスは誰なのか、私たちが知り信じるようになる、これがこの権限説に望まれていることになります。この季節の日課に従うならば、主イエスは洗礼者ヨハネから洗礼を受け、またその際、これは私の愛する子という神の宣言を受けられました。この出来事から私たちが聞くのは、イエスが神の子でありながら、誠の人として私たちの間におられたという事実であります。次にイエスは、時は満ち、神の国は近づいたと告げ、ガリラヤでその伝道を始められています。そして漁師たちを弟子として招かれ、安息日に街道で汚れた霊に取り憑かれた男を癒されたのでした。それを目の当たりにした人々は、権威ある新しい教えだと驚いたように、イエスは律法の規定によって縛られた人を解放する神の子として現れたのでありました。そして権限後第5の日曜日の今日、与えられている日課は3つの場面からなっています。一つは29節から31節のシモンの姑が癒された場面、一つは32節から夕方になって日が沈むとと始まり、連れて来られた人々をイエスが癒された場面、もう一つは35節以下でイエスが人だと離れたところで祈られた場面になります。そしてガリラヤ中の街道に行き宣教をしたと日課は閉じられているのであります。ガリラヤでの伝道を始められた主イエスが、今日の日課においても宣教を展開しているのを見るのであります。つまりこの権限説にあって示されているのは、イエスが宣教されている、宣教するイエスの姿であります。三つの場面のうち、第一と第三の場面に目を向けてまいりましょう。まず、シモンとアンデレの家に行った時のことです。シモンの姑が熱を出して寝ていたので、イエスはそばに行き、手を取って起こされると熱は去り、彼女は一同をもてなしたというのです。イエスによる癒し、これが伝えられています。この癒しということについて、祝福、恵みを例に、考えてみたいと思います。創世記12章で主なる神はまだアブラムと呼ばれていたアブラハムを祝福しています。しかしその祝福は決してアブラハムにとどめられるものではないということが明らかにされています。地上のすべての氏族はあなたによって祝福に入る。アブラハムが 祝福されるのは、すべての人々が祝福されるためという神の目的を持っているということです。恵みについてですが、受胎告知の場面で、天使ガブリエルはマリアに、恵まれた方と告げています。しかしその内容は、マリアにとって好ましいことではなく、かえって恐れと不安をもたらすようなものでありました。マリアに告げられた恵みは、マリア個人によって都合がいいということではなく、すべての人々に救いをもたらすために、御子イエスがお生まれになるということでありました。ここにも神の目的がはっきりと示されているのです。以上のように、聖書が示しているのは、いずれも決して個人的なことではなく、個人を通して全ての人に向けられた祝福があり、恵みがあるということでありました。それでは、今日の癒しについてはどうなるのでありましょうか。シモンの姑が熱を出して寝ていたので、イエスは彼女の手を取って起こされた。すると彼女の熱は去り、一同をもてなしたのでありました。そうなりますと、シモンの姑の癒し自体は、彼女の熱が去ったことによって実現しているのですから、癒しは祝福や恵みと違って、実に個人的な事柄と理解されるでしょう。しかし聖書は次のように記しているのです。熱は去り、彼女は一同をもてなした。つまり、イエスによる癒しは、熱は去りで終わるのではなく、彼女が一同をもてなした。という事実を続いてもたらしているのです。まあ皆さんは熱が去って、まあ言うなればここで癒しが起こって元気になったから一度をもてなしたのだと理解されるでしょう。しかしこのもてなしたというギリシャ語はディアコネオという言葉が用いられているのであります。ディアコニアという言葉を聞かれたことがあるかもしれません。それは奉仕という意味の言葉であります。この動詞形がこのもてなしたということになるわけです。つまり、シモンの姑の癒しは熱を去らせたということを目的としているのではなく、もてなすこと。主に奉仕すること、これを目的としているのだということがわかるわけです。先の祝福や恵みの例からするならば、この癒しもシモンの姑に個人にとどまるのではなく、私たちすべてのものが主に奉仕するようになるために必要な主の御業に違いないのであります。第三の出来事は、朝早く、まだ暗いうちにイエスは起きて、人里離れたところへ出かけて行き、そこで祈っておられた、という場面であります。特に、ルカによる福音書では、主イエスは何か重要なことをなさる前、一人祈っておられる姿を見ることができます。同じように、一人祈られるイエスの姿から、何か大切なことの始まりを想像できるのではないでしょうか。そして、 一人祈られることから重要なことがなされるのは偶然ではなく、祈りを通して主は神に聞き、それに応えて行動しているということがわかるのです。その内容は次の主イエスの言葉から知ることができます。近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教をする。そのために私は出てきたのである。祈りによって聞いた大切なこととは、近くの他の町や村へ行って宣教をすることにありました。一方、弟子たちはイエスを見つけると、みんなが探していますと言い、人々のところへイエスを連れ戻そうとしているのがわかります。ここに、うちに留めようとする弟子たち、外に向かおうとするイエスの対照的な姿を見ることができるのではないでしょうか。そしてこのことが教えているのは、宣教とは外に向かおうとすることであるという事実であります。私たちも時に、内に向かおうとする傾向は否めません。教会に与えられた使命は外向きであるはずなのに、内部の事柄にとらわれてしまうことが少なくないのです。私たちは今一度、教会の使命、宣教ということについて聖書に聞いていく必要がある。このように言えるでしょう。さて、今日は、皆さんご存知でした。今日は、日本福音ルーテル教会の宣教の日。まあ、こういうふうに、書かれています。まあ、牧師である私は、こっそり、密かに、2月の第1日曜日はどうも、宣教の日と決めたみたいだっていうのは知ってましたけれども、これまでそれをあえて取り上げてきたことはありませんでした。今日は宣教について考える機会にしたいと思います。宣教という言葉はミッションの日本語訳になります。ミッションはマラテン語のミッシオという言葉から来ているわけですけれども、宣教とはこれらのことから派遣された使命、そういう内容になります。私たち教会の宣教について言うならば、教会がこの世に使わされる使命、目的ということになるのでしょう。私たち教会が宣教するのは、全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。との、主イエスの、まあ、いわゆる大宣教命令。これによるのであります。全世界に行って、作られたすべてのものに福音を述べ伝えなさい。これが、私たち教会の宣教、その使命なので、あります。江口佐伯先生がその著書で触れていたことをご紹介したことがあります。エキュメニカルという言葉について触れられていたわけですが、まあそれは超教派、教派を超えて、キリスト教の教派を超えての、まあ、活動などを表す言葉であります。江口先生はこの言葉が全世界を意味するギリシャ語から派生しているのだと説明をされ、決してキリスト教という枠に収められるべきではないということを語っています。それはあくまでも全世界に向かって全ての人々を対象とするのだと。 というわけです。まさに全世界に向かって展開される宣教とは、本来教会に期待されたものであるはずなんです。ですから全世界に向かって宣教をする、これが私たち教会の宣教ということになるのです。この使命を果たすことで、果たそうとすることで、教会は教会とされると言えるのです。私たちルーテル富士ヶ丘教会の規則に、教会の目的が次のように明記されています。この教会はキリストの命に従って信仰の交わりをなし、福音の述べ伝え、御言葉を教え、愛による奉仕をなし、これらのことによって神に仕えることを目的とする。つまり私たち教会の宣教、その使命とは神に仕えることにある。神に仕える教会として福音を述べ伝え、御言葉を教え、愛の奉仕をすべての人に成していくのです。第一の朗読でお読みしましたイザヤ書40章、次のようにありました。主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。この世に生きるとき、私たちは自らの努力や熱意でわしのように翼を張って登ることが期待されている、まあこのように感じます。それに応える人を役に立つとし、応えることができない人は役に立たない、まあこのように判別されるのでありましょう。しかし今日聖書が教えているのは、主に望みを置く人が新たな力を得、わしのように翼を張って登るということなのです。つまり私たちの力では決してなく、ただ主が私たちの新しい力となってくださる、この主の力によって私たちはわしのように翼を広げ登っていくことができるというのです。この主に望みを置く、ただこれだけが私たちに期待されていることだというのです。ルカによる福音書24章、主イエスは言われています。罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると、まさに宣教について言われている箇所であります。エルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの証人となる。宣教について言われているわけですが、主イエスが弟子たちについて言われているのは、あなた方はこれらのことの証人となるということであります。つまり宣教をするのは主ご自身であり、その神がなされることを証ししていくことが私たちに期待されている宣教の内容だというのです。そしてこれこそ主に望みを置く教会の宣教なのです。それは私たちの能力でも人数でも財政的な基盤でもなく、主なる神が私たちを通して全ての人々を相手にした宣教、福音の述べ伝え、 御言葉の教え、愛の奉仕のすべてを実現してくださるのです。宣教を展開すること、全世界のすべての方々を相手に福音を告げ知らせること、キリストのように愛をもって仕えて生きること、いずれも私たちには困難を覚えさせるでしょう。しかし、主が私たちの新しい力となって、私たちを通して主が働かれるのです。そのために主は、シモンの姑を癒し、彼女は主に仕えた。この日常的な出来事が今日示されているのであります。それは私たちも同じように、御言葉によって主に癒され、新たに仕えるものとされるためであります。この主に望みを置いて、私たちは与えられた使命を少しずつでも果たしていき、こうして私たち教会の交わりが教会として生かされていくのであります。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。